さあですね、時刻は午後7時27分を過ぎまして、ここで電話リポートがつながっております。お電話の向こうには防府防災ネットワーク推進会議議長の滝本浩一さんがいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
滝、今どこにいるんですか？
はい、今日はですね、宮城県は仙台市にやってきました。
仙台です
か？どこでした？仙台でございます。
どこでしょうって、どこでしょうって仙台でしょ。
はい、伊達政宗様でおなじみの仙台です。
タッキーがいないので、スタジオが寒いです。
はい、すいませんね。皆さん、徳富さんも、
く
まちゃんも、ごめんなさいね。
ちょっと気温が。
今日はちょっとね、仕事の関係で、こっちに出張に来てます。
はい。
仙台、実はね、はい、今ね、ちょうど歩いてきたんですけども、私今ちょうど広瀬川の近くに来ています。
先ほど、青葉城恋歌かけましたよ、滝。
ありがとうございます。青葉城恋歌でおなじみのですね、広瀬川。ちょっと音が聞こえるかどうかわかりません。かなり大きい音で今流れてます。はい。
はい。
一級河川なんですけどもね、ちょうど、どこかというとですね、ちょうど仙台駅から西の方へ3キロほど歩くところですかね、に川が流れてまして、東向きにちょっと流れてるんですけども、ちょうど今私その川もといってもですね、実は鯖川と随分違ってまして、ここはね、河岸段丘って言って、堀のような川なんですね。
はい、もう一度。
堀のような川。
その前。
河岸段丘って川の段丘って書くんですけども。
川の段丘？
うん、段丘って段々になって、川、ずっと下の方に川があるの。
あ、降りていくような形なんですか？
そう。
階段に。
サバが、サバ川だとすぐ立って降りればすぐ川でしょ。
そうですね。まあ、降りても2段ぐらいです
ね。はい、ここはですね、高さ十数メートルはあろうかっていうね、崖を降りないと川に行けないんです。
怖い。
怖いですよ。橋、ちょうど今も歩いたんですけど、車の通ってる橋、ちょうど青葉城に行く橋が近くにあるんですが、
はい、
そこから上を覗くとね、覗き込むと怖いですよ。なんかね、うん、渓谷の渓流みたいな感じ。
それが、街の中を通ってるんですか？
はい、そうですね。ちょうど一級河川ですね、これは。で、ちょうど私今、今、大橋という、ちょうどその青葉城に向かう、川の橋に向かって今、川の道沿い歩いてますが、非常に寂しい道で。
滝、暗いのに大丈夫なんですか？
暗いんです。危ないんです、これ実は。
危ない。つま
り、危ないところも歩いてるんですか？暗いっていうのは、防犯上危ないっていう、
なんか、す
ごく寂しいところを歩いてます。
ああ、気をつけてくださいね。
はい。で、でもね、ちょうどね、半月の月が、水面にね、映って、とっても綺麗ですよ。で、ちょうど川の向こうに、今日は今、もう夜ですから、シルエットしか見えませんが、青葉城があります。
あります。
はい。ずっとですね、緑が広がってる、本当に水と緑の都なんですけども、でもね、かつてはね、非常にこの川は汚染されてまして、ちょうどいろんな排水とかね、いろんな雑用排水とか工場の排水とか流れ込んで、一時はね、魚が住めなくなったそうです。
住めなくなっちゃったんですか？
うん。で、それをですね、昭和47年に、その整理を取り戻そうというその条例を作ったんですね。
それは市が作ったんですか？
そうですね、皆さんでね。
うん。
で、一生懸命頑張ったおかげで、平成になってようやくその、魚が戻ってきた。
待ってください。47年から始めて、
うん。
平成って、昭和は64年までありましたよね。
時間かかってんですね。それだけ汚れてたんですね。
うん。
でも今、とっても綺麗な川になって、1983年だったかな、21世紀に残したい川の一つに選ばれてます、これは。
それはやはり住民の皆さんの努力。
そうですね。地元の方とかですね、地元の放送局のパーソナリティさんも非常に川へ遊びに行こうということでホームページを出したりですね、うん、結構皆さん頑張って、この川を愛してるって、やっぱり森の都、水の都っていうぐらいですから、やっぱり見るとね、やっぱ綺麗ですね。鯖川とは随分もう風景が違います。本当にね、今、ちょうど、さっき河岸段丘って言いましたけど、段丘になってるんですよ。
うん、だんだんね。
で、うん。で、ちょうど途中の段丘の今途中のその川沿いの道を歩いてます。ちょうど、自転車も通れるようになってるとこなんですけども。
その一段ごとの道幅って広いんですか？
車がね、1台ぐらい通れるけど、ここは車通れないようになってる。
あそこは歩行者専用。
うん。で、さらにこっから川に降りるまでね、うん、何メートルあるの？やっぱ10メートルぐらいあるかね。
簡単に言ってるね。
うん。階段一応あるんですけどね。行ってみようと思ったんですけど、途中で埋まったり、結構流れ急なんですよ。音がね、ちょっと拾えるかどうかわかりません。結構ね、うん、音がね、激しく、ザーっていう音が流れてるんですね、うん。
こちらにはね、ちょっと音までは来なくて、タッキーの荒い息が。
はい、歩いてます。
歩いてますね。
はい、歩かないとですね、立ち止まってレポートしてる怪しい人に思われてしまう。
ああ、それ何度か経験したことありますけど、歩いた方がいいですよ。ね、はい、はい。歩いてると独り言言ってる人に見えますから。
は
い。ま
あ、そういう意味で、非常にね、昔は本当に汚い川だったんだけど、まあ皆さんが頑張ってね、今もう皆さん、この広瀬川というとね、なんか美しい川の代名詞のようになりますよね。
うん。
はい。
もう
大変、まあでもね、一応、堀の深い川なんだけど、この川の支流に行くとね、結構大雨が降ると、洪水の危険のある川がたくさんあるんですよ。
ほ
う。で、多摩川にもありますけど、洪水ハザードマップというのがちゃんと整備されていまして、
うん、
高い、非常に深くね、沈むとこではね、5メートル以上浸水するとこもあるんですよ。
5メートル
?5メートル。さあ、どこまで逃げましょうみたいな。
それ、何階建て?2
階屋じゃダメなんですよ。
2階屋ではダメですよね、5メートル。
ダメなんです、ダメなんです。そういうところがあるんです、ここは。
あ、
う、あ、ん。ですから、やっぱ暴れると怖い川ですね。うん、はい。広瀬川自身は、非常に深く掘ってあるんで、掘ってあるというか、うん、自然の力で掘ってあるんですけども。
ああ、それは自然になったんですね。
削れて削れて、どんどんどんどん深くなっていってるという感じですね。うん、ただ橋なんかも綺麗ですよ。なんかこうアーチの橋で、ちょうど東北大学に向かう、道の、これ橋なんかアーチの形をしててね。とっても綺麗なね、橋ですよね。
ああ、
はい。
アーチの形、橋ってどのくらいかかってるんですか?
橋はですね、あんまりかかってなくて、今ちょっと通ってきたのは、今ちょうど歩いてるのが西公園という方向に今向かって歩いてるんですが、それでも2つぐらいしか今かかってません。うん、5キロから7、8キロの間に2つぐらいしかかかってないんですよね。
大変じゃないですか。
うん、だから結構川も深いし、うん、そんなに橋がね、砂漠みたいにその川と、そうなんていうかな、道路が低いような川じゃないんですよ、これ。
お、
本当になんか渓谷の上をまたぐような感じの川になってますから。
それでも皆さんは楽しく川で遊ぶ、う
ん、交通量がね結構多いんですけど、うん、でもいろいろとね釣りをされる方とかね、近くで自転車をされる方とかね、
うん、
結構おられるようですね。
すごく初心者のことを今更聞いてもいいですか？
はい、はい、どうぞ。
そのままだんだんの川のまんま行ってるんですか？
だんだんのまんま行ってるんですね。
長いこと、長い距離。
どんどん削れていくから、これはどんどん深くなっちゃうんでしょうね。
あ、どんどんどんどんそこを削っていってるっていう、
はい、でその段々になってるという感じですね。あ、それからちょうどほら、砂漠側でも降りると河川敷があるでしょ、
はい、
あそこからさらにまだ10メートルぐらい落ち込んだところに川があると思ってください。
落ち込んだところに。でもそれでも川幅は広いんでしょ？
川幅広いですよ。今立ってるところでも、そう、どのぐらいの100、200メートルぐらいあるかな。サバが波だと思いますよ。サバがよりもちょっと強いかもしれませんね。なんといっても川の流れてるとこは一部なんですけど、うん、崖になってるから結構川幅としては広く見える。
なるほど。水が流れて、変な話、すり鉢状みたいに落ちてきてるってことでしょ？
そうですね。だからかつてはね、先人の人たちが、やっぱりこの川から水を取ろうとして頑張ったみたいなんですけど、
うん、
あまりにも深いんで、挫折したっていう跡が残ってるんですよ。
あ、掘ってみようとか。
水口が残ってるの。
あ、こっちから抜いてみようとか。
うん、こっからね、町の方に水引こうって頑張って穴掘いだんだけど、
うん、
ダメだったっていう、それぐらい深いんですよ、これ。
なるほど。
川がね。
はい。
はい。
滝でも暗いですから気をつけていただきたいと。
はい。ちょうど今、どのぐらいかな。
どこに到着しました？
歩いて、今、ちょうどその大橋という橋、一番の賑やかしい橋の、たもとへ出てきたので
、明るいところに。
でしょう。もう車がやっぱこの時間もたくさん通ってて、うん、通勤の方がですね、
はい、
家路に急いでるという。もうこちら真っ暗ですよ。
こっちも真っ暗ですよ。十分真っ暗ですよ。
スタジオも真っ暗。
真っ暗。スタジオちょっと涼しい気味で、はい。
はい。ということで、
はい、
同じ一級河川同士ですけどね、こんなに顔つきが違うのかなというふうに思いました、
うん。なるほど。ありがとうございました。
でもね、川をね、愛する気持ちは、やっぱり一緒かな。
もう。
です。
なるほど、綺麗にまとまったところで。
はい。
はい。
では、私はこれから、メタボ対策が一応終わったので、美味しい牛タンを食べに行きます。
そういうことを最後にコールします。今、すごく綺麗にまとまったじゃないですか。私もこのまま、リポートはって言おうと思ったところで、そういうこと言っちゃう？
ね、でも、やっぱり、美味しいものも食べたい。
ああ、それは
これはね、結構ね、これ、芋煮会とかも秋口やってるんですよ、これ川沿いで。
川沿いでやるんですか？
うん、川沿いでね、芋煮会なんかやってるんですよ、ここは、広瀬川は。
なるほどね。
うん。だからやっぱ食べ物も大切にしましょう。うん、
まあ、お水がね、元ですからね。
はい。ということで、はい、仙台市広瀬川から、タッキーがお届けしてまいりました。
あの、お土産は美味しいものでいいよ、タッキーみたいなね。
ずんだ餅にしておきましょう、じゃあ。
楽しみにしております。じゃあ、旅気をつけてくださいね。はい、お仕事頑張ってください。
じゃあ、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
さあ、電話リポートはなんと、仙台広瀬川から届けてくれました。タッキーからの電話リポートでした。それまで、すごいいい話だったのに、あの牛タン一言でね、徳富さん。
そうですね。
まあ、住民が綺麗にしたとかね。
食べたいですね。
食べたいですよね。そこまで牛タンの話をしといて。持ちになってましたね、最後ね。まあ、楽しみにしておきたいと思います。さあですね、さっきのリポートを聞いてある間に、どんどん時間が過ぎておりまして。さあ、先ほどもね、暴れ川という話が出てました。はいはい、広瀬川でも暴れ川になることがあるんですよということなんですが、サバ川でももちろん暴れ川になることはあるんですが、うん、徳富さんね、前半のお話で言うと、時の機械との関係は、まあ、自転車から始まった。
はいはい、そうですね。
で、私もでも防災訓練の実行委員会なんかちょこちょこ顔出しますけど、いらっしゃいますよね。
そうですね。自転車ってね、最初、走ってみないかって言われて、そのまま走ってたんですよ。
普通にね。
そうすると、いつの間にやら防災に突っ込んでたっていう感じかな。
どこでこう、自転車、まあ、すり替わってはないですよね。自転車まだ未だにやってらっしゃるんで、すり替わってはないですけど、この子はこう。
接点はやっぱ沢川でしょうね。サバ川の自転車道を走り始めたから、うん、それからサバ川、それから防災っていう形でつながってるようには思いますね。
サバ川がつないだ防災。
そう
ということなんですけどもね、まあ常に実行委員会なんかに出ていらっしゃいまして、まあ昨年今年と2回大きなね、
はい、
防災訓練ありました。ね、11月11日のサバ川波堤避難訓練、はい、そしてこの7月21日にありました、サバ川流域の防災訓練なんですけども、この、まあ、訓練に、まあ、どちらかというと裏方としてご参加されて。
そうですね。
どう、こう、防災っていうものを、どうですか？
これもね、やはりね、自転車で走ってみないって言われた人にね、うん、ちょっと騙されたような感じかなとは思うんですけど。
豆狸ですか。豆だぬきさん。
でもね、非常にね、面白いんですよ。なんていうかな、自分が思ってないもの、
うん、
今、滝本先生ね、が指導されてるんですけど、いつもいつもこうなるんじゃないか、なるんじゃないかなと思う以外のものがこう入ってくるんですよ。
だから、徳富さんが今まで思っていたこの防災訓練といいますか、うん、防災という、ものとはまたちょっと違ったものが入ってくる。
ねうん、でね、それが非常に楽しみなの。やるたんびやるたんびにちょこちょこっとこう入ってくるでしょ。だからね、本当楽しみで、だってね、子供たちがね、浸水だってやったじゃないですか。はい、あんなのね、自分の子割になかったもんだから、子供たちが参加するっていうのは聞いたんだけど、どういうふうに参加するのかなっていうのは非常に。分かんなかったんですよ、
うん、まあ、親御さんと一緒に手を引いて逃げられるのかなっていうのが通常ですよね、うん、
でもまさかね、青いボンボンでこう踊りながら来るとは思わなかった。
踊ってたというかね、最後はお腹が空いたって言ってませんけどね。まあ、そういうふうに新しいことが起こってたりとか、はい、
そうですね。
で、まあいつもは実行委員会なんか出られて、まあ、大体でもあらすじは見えて参加されるわけじゃないですか。
それがね、そうでもないんですよね。いつも先生、言われるの。
あ、大丈夫ですよ、仙台ですから。聞こえてませんから。
シナリオ泣きっていうのをね、すぐね、口にされるでしょ。はい、あれはね、でも、まあ、防災やってる人が、ね、何がどうなるか分かんないっていうのが起きるから、そうなるのかなと思うけど、僕たちから見れば、非常に面白いんです、それがね。
まあ、先ほどもねメッセージにもありまして、まさかこんなことになるとは思わなかったっていうような、それをちょっと体験しちゃってるっていうところはありますよね。
そうですね、
まさかこんなことかっていう。それはまあ災害ではないですけども、こういうふうなことが起こり得るかもしれないという体験。
そうですね、うん、で あと、まあ、11日か、
はい、
にやった時には視覚障害、うん、聴覚か、
聴覚障害
者、ね、の障害者の方が参加されたでしょ、はい、うん、あれにしても、まあ、参加されるだろうっていうのは、ね、うん、当然話は聞いてるんですけど、はい、どういうふうに参加されるかっていうのもない、
うん、
分かんなかったわけです、はい、でも実際にこう見てて非常に あの興味深くやられたわけですよね。そういうのを見てても、あの防災とそれがあの結びつくというのは最初は分かんないんですよ。ただ、まあ、あの聞こえないから逃げ惑うとか、そういうものもないだろう、ただぼーっとしてるものだけからと思う、ね、そういう感じしかなかったのが、実際触れてみて、あるいはこういろいろその途中の段階でみんなと話っていうから、そういうのを聞いた時に、あそう、あこういう風な考えもあるんだ、そういう風な行動もするんだっていうのね、あの今まで自分でよく分からなかったの、あるいは知らない世界が垣間見えるから、あの竹本先生の仕掛けが面白いです。
仕掛けが面白い。ぜひ皆さんもですね、また防災訓練があれば参加していただきたいと思いますけれども、本当にあの私なんかも参加していると渦の中に巻き込まれてしまうタイプなので、はいはい、参加しているのか裏方で働いているのか分からなくなって、こうのめり込んでしまうんですが、割とこう私が見ているところでいうと、徳富さんはこう冷静にこう写真を撮っていらっしゃったりとか、こう全体をこう見ていらっしゃるような気がするんですけど。
そうでもないんですけどね、あのただ、まあ、やっぱりその時々の会としてやっぱある程度記録を取んなきゃいけないんで、写真を撮って回ってるんで、どうしてもそういう風な形にはなりますけど、ただあの本当シナリオがないんで、どこをどういう風に行くか、
どこを撮っとったらいいのか、
それがね、
くまなく回っていないとどこで何が起こっているか
分かんない。
結構で今回の防災訓練、まあ、あの2回行われた防災訓練、はい、どちらともこう範囲が広いです。
そうですよね。、うん、確かにああいう風にね、サバ川が破天して水が来た、うん、まあ昔から前にやったらしいんですけど、うん、その当時僕たち生きてないから、うん、実際にね破天した時にどうなるんだろうかっていうのがあるじゃないですか、うん、そうするとね、あそこの瀬端のところが壊れれば、うん、当然ずっと自衛隊の方まで行くわけだから、うん、広がるのはしょうがないかなとは思うけど、うん、まあ、そのあたりを経験できるもの、うん、あるいはそれがまたね、うまいこと何か起きた時に生かせれば一番いいかなとは思うんだけどね、うん、
やはり皆さんの参加を、
はい、そうですね、
してほしいなと、
うん、だって実際ね起きた時には何か前もってやっとかなきゃ行動なんてできない、うん、まあそれをやってても行動できないかもわかんないですよ、うん、でもやらないよりはやった方がいい、うん、
じゃあ皆さんも次第に夜泣きこの防災訓練にどんどん巻き込まれてほしいな。
そうですね、はい、
騙されてほしいな
と思います。
ということでした。今日はですね、あの間にさっきのあのリポートをつなぎながらですね、お話を伺ってまいりました。今日は自転車から防災へということでお話を伺いました。時の機会から徳富克美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
時刻は午後7時49分を過ぎまして、そろそろ別れの時間が近くなっておりますが、申し訳ございません、振りを一つ忘れておりました。
はい、あの自己紹介スタイルで今日は初めてのパターンで。
これもあのシナリオなきですから。
はい、そうですね、
この番組はシナリオがない。
はい、ちょっと焦りました。
ということでメッセージいただいております、はい、ラジオネームですね、チュロリーナトナカイーナさんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今蜂の軍団を退治しました。おっ、ちとかわいそうですが、多数の人の通り道だったので低い位置に巣を作っておりました。台風が今年は怖いですね。では楽しく聞いています、頑張ってくださいね、といただきました。台風情報でございます。
はい、蜂が低いところに巣を作るとなんか悪いなんかが起きるとか。
いや、低いところといいますかね、あの風が当たりづらいところ。
あ、なるほど。
あの台風の被害を受けないところに巣をお家を建てられますと、あのあまり言わないと大きい台風が来るんじゃないかと。
あ、いかんですね、
というあの話があるんですよ。
あ、あのおばあちゃんの知恵、
あの科学的立証はされてないと思いますけども、あの昔からこの辺りではよく言う話でございますね。
13号ですかね。
前も13号でしたね。どうも13という数字がいけない気がしますけども、
はい、まあね、まだこちらに来ると決まったわけではないんですけど、情報を皆さん注意して、私も逐一確認しながら行動を起こしていきたいと思うんで、
はい、台風にもねシナリオがないですから。
そうです ね、
何かの拍子にこうクーッと曲がったりしますからね。
そうですね、
結構あのフラフラフラフラしますんでね、はい、皆さんもぜひ情報をしっかりキャッチして備えていただきたいなと思います、
はい、
さあですね、そろそろ時刻は7時51分を過ぎまして、お別れの時間が近くなってきましたが、日頃は聞かないんですけどね、徳嫁さんどうでしたっけ、今日ラジオ出てみちゃって。
どうでしたと言われると非常に困るんですけど、はい、あのまあ楽しく話をさせてもらったんで、はい、
何か言い残したこと、
いやいやそれはありません
。ないですか、ここを強調しておけばよかったとかないですか。大丈夫そうですか、
はい、
ぜひですね、皆さんもあの鯖川のサイクリング道どんどん走っていただいて、
そうですね、
あのどんどん使ってもらって、皆さんの声がまた道路を良くしていく、そして川を良くしていくと思いますので、
はい、
どんどん皆さんの声を上げていただきたいと思います。またこの番組もですね、あのメッセージをいただければと思います。こういうことがありますよとかね、こんな風に遊んでみました、走ってみましたという情報もお待ちしております。そろそろエンディングテーマがかかってきまして、次回の予告をしておきましょう。来週はですね、山本和夫さんがご登場でございます。いつもあの、
はい、
この鯖川物語にはね、この新しくなった時の第1回目のゲストの山本和夫さんです。
川つながりかな。
川つながりで出ていただくこととなっております、はい、そしてですね、今日の番組は先ほど私タッキーには聞こえていないと申し上げましたが、ホームページで配信をしておりますなのであと聞こうと思ったら聞けます、
はい、
ということで配信は http://www.sabagawa.com、 すべて小文字で sabagawa.com で配信しております。今日の放送につきましては金曜日の朝の配信を予定しておりますので、ぜひまたもう一度聞いてみたい、徳富さんの英声を聞きたいとか、課長の声が聞きたくなった方はぜひこちらを聞いていただきたいと思います、はい、さあこれですることは全部終わったかなということで、
ご苦労様です
、締めたいと思いますよ、はい、あのそのうちね、あのお土産が帰ってくると思いますの で、
そ, うです、ね、
それを楽しみに、
はい、
あのもう一度今度反省会いたしましょう、
はい、
さあそろそろお別れの時間が迫ってまいりました。この時間終えていたしましたのは、
山口河川国道事務所小南と
時の機会の徳富です。
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でお届けしました。それでは皆さん来週まで
さようなら。
鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。